御言葉を味わっていきましょう。新約聖書使徒の働きの4章1節から22節を最初に読ませていただきます。使徒の働き4章1節から22節、新約の238ページです。4章1節から。ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが2人のところにやってきた。彼らは2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中から復活を述べ伝えることに苛立ち、2人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者たち、長老たち、律法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司、アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席した。彼らは二人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。その時、ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのが一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方が家を建てる者たちに捨てられたし、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。そして癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議場の外に出るように命じ、協議していった。あの者たちをどうしようか。あの者たちによって著しい印が行われたことはエルサレムのすべての住民に知れ渡っていて、我々はそれを否定しようもない。しかしこれ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこう。そこで彼らは二人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の上に神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この印によって癒された人は40歳を過ぎていた。この方以外にはないと題をつけました。先ほど子どもたちと一緒に味わった聖書の箇所、私にあるものを聖書から聞きました。ないもの、あるもの、目には見えないけど確かに私にあるものは何かということを味わいます。今日はこの後ですね、聖餐式でもですね、一つのことをお話をさせていただこうと思っています。ですからこの礼拝での説教の中では、ペンテコステの日の続きの箇所として、聖霊が下ってくださったその直後に起きた今日の4章、そして少し3章に触れながらお話をさせていただきます。福音書をですね、3箇所開いていただきたいと思います。マタイの福音書の26章の14節から16節をどうぞお開きください。新約の56ページ、マタイの福音書の26章14節から16節。 新約の56ページです。私の方で読ませていただきますので、どうぞお聞きになってください。マタイの福音書26章14節から16節。その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行って、こう言った、私に何をくれますか、この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていた。続けてヨハネの福音書2箇所開きますが、最初は5章の18節、185ページ、ヨハネの福音書の5章18節、聖書を意味します。ヨハネの福音書5章18節。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。続けてヨハネの福音書11章の53節、207ページ、ヨハネの福音書11章53節、11章53節。その日来彼らはイエスを殺そうと企んだ。この後ですね、ヨハネの福音書を開いていくならば、18章の12節以降で大祭司アンナスのところでの、あの違法な裁判ですね、ゲッセマネの園で捕らえられたイエス様が違法な裁判にかけられ、そして続けて今度はピラトの下でのローマでの違法な裁判。ヨハネの福音書は19章6節になりますと、祭司長たちがイエスを十字架につけろと叫んでいます。そして19章の33節になりますと、イエスはすでに死んでいるのが兵士たちによって確認をされます。さらに興味深いのはマタイの福音書の28章12節から15節。私たちはマタイの福音書は最後と言いますとですね、大宣教命令がすぐこう心に浮かぶわけですけれども、その直前のマタイの福音書の28章12節から15節にはこんな言葉があります。マタイの福音書28章12節から15節、64ページ。そこで祭司長たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。弟子たちが夜やってきて、我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっている。祭司長長老たちは兵士に多額のお金を与えて、弟子たちが夜やってきてイエスを盗んでいったと。まあ、普通ならばですね、見張っていたのに盗まれたというならば咎めを受けるんですけども、そこはうまいことやるからと偽の証言をさせます。そしてこの話はユダヤ人の間に広まったのだとここに書かれています。さて、祭司長長老たちとはじめとする人たち、イエス様の教えを拒み、群衆が祭司長たちの語ることではなく、イエス様から語られる神の国のお話にと耳を傾け、イエス様に従っていくのを知ってイエス様を妬み憎み殺そうと考えるようになった。イスカリオテのユダのその罪の心、悪意を利用してお金でイエス様を裏切らせて、そして不法な逮捕、さらには違法な裁判と民衆を騒がせることによってピラトにイエス様の十字架による処刑を決めさせるということに成功します。また弟子たちがイエス様の体を盗み出してよみがえったなどと言わないように最初は万兵を立てます。しかし本当にイエス様はよみがえられ、亡骸がなくなっていると知ると、今度は兵士に多額のお金を渡して偽証までさせます。それが今引用した福音書の箇所。祭司長たち長老たち、彼らはうまくやったんです。憎むべき邪魔なイエス様を犯罪人に仕立てて極刑十字架で殺すことに成功しました。 その墓からイエス様の亡骸がなくなっていると知ると、今度はお金で買収をして偽証させるということを計画し、うまくいきます。弟子が盗んだだけなんだとユダヤ人の間に噂を広めます。イスカリオテのユダに渡した銀貨、兵士への多額なお金、うまくいったのです。すべて彼らの目論み通り。それから時間が経ち、五旬節の祭りを迎え、邪魔なイエス様はいなくなり、祭司長たちは自分たちの計画の成功を喜び勝ったつもりでいたのです。しかし今日読みした使徒の働きの4章の直前の3章の6節から7節、生まれつき足の不自由な人がそこに登場しています。使徒の働きの3章の6節から7節、するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったですね。ペテロとヨハネによって歩けるようになった、生まれつき歩くことができなかった人、それもナザレのイエス・キリストの名によって歩けるようになりました。美しの門、宮に入っていくためのその門前にこの歩けなかった人は毎日いたのです。彼は神様からまるで見捨てられたかのように過ごしていました。人々からの施しを待っていますが、同時に人々は彼を見て蔑んでいたことでしょう。彼は見捨てられたように思い、宮の中に入ることもできず、門前で人々の施しを受けるだけでした。その人がこの時ペテロ・ヨハネと一緒に賛美しながら宮に入っていくのです。神様から見捨てられた、断ち切られた悲しみの人ではなく、喜び賛美する人に変わった。そして4章、ペテロとヨハネが宮で民に話をしています。雑談ではもちろんありません。イエス・キリストの救いについて教え、死者の復活について伝えていたのです。祭司たちをはじめとする人たちは2人を捕らえます。すると2人は聖霊に満たされて証言をします。歩けない人を歩けるようにしたことで取り調べられているのか、何によって癒されたのかが問題なのか、それならばそれはあなた方が十字架につけたあのイエスの名によるのだ、十字架の死から神がよみがえらせたイエスの名によるのだ、この方以外には誰によっても救いはありません。十二節の言葉。また十三節を読みますと、祭司たちはペテロとヨハネの大胆さに驚き、彼らが無学な普通の人であることにも驚きます。ここで言う無学とは、この後の登場するのはパウロのように律法について、有名な師匠について特別な学びを収めた、そういう律法学者ではないという意味の無学ですが、ごくごく普通の人であったペテロとヨハネが代々に臆することなく語っていることに驚いた。もうペテロとヨハネは逃げ出しません。あの裁判の席、庭から逃げ出していったペテロ、そこにいても何もすることができなかったヨハネ、出来事から逃げ出してしまった二人はここにはいません。祭司長たち、彼らはこれまでイエスさえ殺して取り除いてしまえば、残りの弟子たちなど何の力もなければ何をすることもできない、そう考えていました。ですから十字架で犯罪人としてイエスを殺したことで彼らは勝利した、自分たちうまくやったと思っていました。ところがそれは間違いでした。聖霊の満たしを受けてペテロたちは本当の意味で真のイエス様の弟子となって、大胆に語りイエス様の愛を持って病の人を癒し、その人を断ち切られた悲しみの人から神を礼拝し賛美する人へと変えました。そして大胆にイエスこそが救い主であり、他 他にはない、証言する人へとなっています。19節になりますと、脅かされた二人は、神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください、こう証言するほどです。しかも生まれた時から歩くことができなかった、その人は40を過ぎていたと言われる、この人が神を賛美して門前ではなくて宮の中で礼拝しているという証拠証言があるのです。生きている証拠があるのです。イエスを殺して勝利したはずの祭司長たちは何も勝利などしていませんでした。神様が私たちに与えてくださる恵み、価値観は人の持っている価値観や報酬といったものとは全く反対です。罪を行いイエス様を殺して勝利したはずの人は敗北していたのです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。恐ろしい計画で勝利したはずの人は一人の人の宮で賛美する姿で敗北を思い知らされるのです。宮から断ち切られていた一人の人が歩き賛美しています。その生き方が根本的に変わり変革されて、施しを待つ人から神を賛美する人になったことで、イエス様の恵みと救いが確かであるということが明かしされました。また脅されてもペテロたちはもう逃げません、隠れません。大胆に、そして愛を持って、ただひたすらにイエス様の愛を語り、救いはこの方にしかありませんと証しをしています。今日の箇所、ここに愛があり、神様の愛があり、神様の真の勝利があるということを今日覚えておきたいと思います。お祈りをさせていただきます。全能の神様、大地に雨を降らせ、大地を潤して、畑の収穫を実らせてくださるあなたのお名前を賛美します。声を上げてあなたを賛美します。遥かに高く、遥かに遠い空の果てまでもお一人でお作りになり、今も支えていてくださる全能の神であり創造主であるあなたが、本当に小さな存在である私に目を留めてくださり、愛と恵みを注いでくださっていることを感謝します。こうして聖霊様が祈りをもう導いてくださることを感謝します。知識ではなく神様の知恵によって助けられて、私たちは聖書の言葉を知ることができますから、ありがとうございます。イエス様が愛してくださったその愛に倣い、聖霊様の助けをいただいて、神と隣人を愛するそのような人になっていけるようにと祈り願います。今日もこうして一緒に礼拝を捧げる神の家族、愛する教会の兄弟姉妹がいてくださることを感謝します。こうして喜びの礼拝を捧げることができたことをありがとうございます。この喜びが、この礼拝がここから広がってきますようにと祈ります。この祈り、信じて主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。